リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第14回リンゴは踊るされど並ばずです。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはケイタロウと
トマト屋と
コマシーです。
あれ、あ、そうだ、どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
今日はちょっとヨヨさんがお仕事が忙しいということで、この3人で、
う
ん、
そうですね、初めてですね、この3人の組み合わせは。
そうですね、前回ね、ケイタロウさんがいない回は実は、
うん、
なんだっけ、14回中10回ぐらいあったっけ。
いや
そんなもうちょっと出席
10回ぐらいじゃないか。
ヨヨさんはね、今日はサーバー代を稼ぐのにね、一生懸命働いてもらってるってことで。
サーバー代なのね。サーバーを何とか動かすためじゃなくて、
あ、今サーバーを作ってるとかではなくて、サーバー代を
レンタルサーバーのお金を捻出するために一生懸命働いてもらってるってことで、
馬車馬のごとく、
まあちょっと今日はその3人でお送りしていくことになりますけども、今回はケイタロウさんがアンカーマンということで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
でね、
はい、
この間、成田情報発信ユーストリーム番組、成田エリステっていうユーストリーム番組を配信したんですよ。
いきなりなんか番宣から入る感じです
ね。ごめんなさいね。いや、今日のテーマにこれ関わることですから。
あ、本当に？
そうなの？
まあ逆に関わらないとしたら相当ひどいよ、これ。
何？これで言っといて、なんか次回の配信日はいついつですとか言うつもり
で。最後それで締めるからね。
まあ最後は言ってもいいけど、今はとりあえずじゃあ終わりました。そういう番組があるんですね。はい。
はい、そうなんですね。まあ個人でやってるユーストリーム番組。うん、まあユーストリーム番組っていうのは、知らない方のために、まあ、簡単に説明すると、いわゆる、インターネットを使って、個人がリアルタイムにライブ配信をできる、という仕組みですよね。
まあ、はい、ユーストリームっていう、まあ、サービスが、遡ること、実は2006年ぐらいから、
う
ん、まあ、もうちょっと前から技術的にはあったのかな、ね、うん、ありまして、まあ、昔からですね、いろんな方法を使って、はい、まあ、個人が、こうインターネットを通して、まあ、テレビでいうとこの生中継みたいなことを不特定多数にやる方法ってのは、ね、ずっと昔からいろんな方法が試みられてきて、
うん、
大昔だったらリアルサーバーとかね、リアルプレイヤーってみんなご存知ないから、昔すぎてね。
あ、知ってます知ってます。
あ、聞いたことあるね、
う
ん、なんとなく。
リアルっていうのを使ってやってたりとか、あとはクイックタイムなんかも昔は、生放送とかできるような仕組みがあったりしたんですけども、昔はかなりお高いんですよ、料金が。利用料、そのサーバーの利用料、さっきのヨヨさんが働きに出てるじゃないけど、しかもね、しかも高くて、一人聞いてるのがその閲覧者っていうか、視聴者がなんか10人から50人までは何万円、だから50人から100人までは何万円みたいな、その接続のぶら下がる台数が増えれば増えるほどどんどんお金がかかっていくと。
なるほどね。
いうやつだったんですね。しかもその、もっとかなり昔ですから、回線もこんなに早くないし、
そうだね。
下手したら重量課金というか、何秒あたりいくらとか、パケットどれだけあたりいくらとか。
テレ放題は使えないわけです
ね。テレ放題タイムは相当混むんじゃないですか。
え、何それ、お金持ちのたしなみとかだったの？
貴族だけができる遊びだったわけですね。
ネット貴族のたしなみじゃないですけど。でもまあ、かなり昔からやっぱり海外から中継してみようとかやってる方もいたりしたんですけども、それがこのユーストリームっていうサービスは無料でできるっていうことで、かなりいろんなところに、まあ広まりまして、まあまあ、ざっくり言うとそのテレビでいう生中継みたいなことが個人でできるっていう。
できるとね、いうことで。まあそれを面白おかしく、やってるわけですよ、私が。
おう、ハードル上げるね、自分で。
面白おかしくやってると。爆笑にする爆笑を。
いやいや、そんな、まあ成田の情報をですね、それで発信して、まあ一人でもね、成田結構面白そうなところだな、行ってみようとかっていうふうにね、思ってくれたらいいなという、まあ、気持ちで始めてるものなんですけれども、まあ、それをですね2週間ぐらい前かな、1回配信したら、
はい、
どうもこう以前やってた頃と、まあ、こうしっくりこないというか、なんかモヤモヤしちゃったんで、今日ちょっとそのモヤモヤっぷりを2人に聞いてもらおうかなと思って。
この成田エリステ自体は最初始めたのが2010年とかですか？
一番最初はね、2010年に何回かやって、結構で、去年ちょっと復活して何回かやってスペシャルを、で今年も やるっていう、なんかこう夏の風物詩みたいになっちゃったんですけど夏に気が向いた時に、もっと言うとあの神さんがあの実家に帰省した時に限定配信される。
大丈夫これ、なんか奥さんの関係者聞いてない、これ大丈夫告げ口されるよ、告げ口。
なんか教えちゃったんだよねこれやってるって。
あらららら、ら試し
ちゃやばいな。まあいいや、
はい。
まあそんなわけで、うん、2年間ですかね、はい、だからまあずっとやってるわけじゃないんですけれども、うん、2010年、まあ、2011年と、うん、で今年も2012年久々にやったところで、
うん、
まあ去年一昨年とちょっと違う感じだなというふうに思ったので今回のテーマにしました、
うんうん、
でじゃあ具体的に何が違うっていうところかっていうと、うん、1、2年前やってた頃っていうのは、
うん、
結構こう視聴者と、
うん、
まあ私配信者との間に、うん、結構やりとりがあったんですね、
うんうん、
まあ、やりとりっていうのは何かっていうとコメントであったりですとか、
うん、
まあ、メール送ってくれたりですとか、
うん、
まあ、そういったので配信してる時にやり取りをしながら番組を進めていくっていうところに非常にやってる側も、まあ見てる方も面白いと感じててくれたら嬉しいんですけれども、
うんうん、
まあそういった面白さがユーストリームっていうのには、あの非常にあるんですね。
まあ生放送なんで、うん、その場でチャットとかに書き込むとこうリアルタイムにこうなんだろう時間というか空間を共有できるっていうメリットがあるわけですよね。う
ん
う
ん、
ね、
まあもちろん配信者と視聴者だけじゃなくて、うん、視聴者同士がチャットで話し合ったりとか、はいはいはい、でそれを配信者が見て楽しむとか、
うんうん、
まあ、そういったなんかいろいろ楽しみ方があったり、うんうん、今までにないテレビにはない楽しみ方が非常にあって、それが魅力的に映ったサービスだったなというふうに思うんですけれども、
うん、
まあ、それがですねここに来て、
うん、
どうも見てくれてる人はいるんですけれども、
うん、
なかなかそのやり取りが去年一昨年に比べて、まあ、ちょっと少ないかなと。ツイッターなんか見てみても、
うん、
ユーストリームを見ながらチャットに書き込むと、
うん、
その番組の URL がツイッターのタイムラインに流れるっていう風にな仕組みになってるんですけれども、
うんうんうん、
タイムラインを見てるとユーストリームを見てる人が、まあ、いるなっていうか、あ、このなんかユーストリーム面白そうな番組やってるなっていう風に気づいて、
うん
うん、そこからまああの視聴者がなだれ込んでいくと、まあそういったユーストリームの流れがあったんですけれども、
うん、
まあそれがね、最近そういえばタイムライン見てみても、あんまりユーストリーム見てる風っていうか、ユーストリーム見てコメントを書き込んでる人っていうのが、なんかすごい少なくなったっていう風な感じを受けるんですね。
まあこれちょっとシステム的な部分もあって、うん、実はあのユーストリームの仕様変更ででして、
うん、
コメントをするときに、ツイッターに反映させないっていう選択が一応できるようになったんですよね。
そうですね。
だからまあ人によってはそのまあタイムラインをまあ汚すって言い方もあれなんだけど、
うん、
まあタイムラインに反映させないようにしている人も増えたのかもしれないですね。まあ昔はできなかったけどできるようになったからっていうのは一つありますね。
それはあるかもしれないですね。僕もユーストリーム番組まあ最近はあんまし見なくなりましたけど、うんうん、例えばタイムライン流れている番組で面白そうなの面白そうだなと思って見に行ったら結構中では書き込みがされてるんだけど、
うん、
ツイッターのタイムラインでは流れていないっていうのは結構増えましたね、やっぱり、
うん、なるほどね、
うん、
そうするとなんか番組内でこう、まあ、閉鎖的って言葉はちょっとネガティブな印象を受けますけれども、
うん、
その番組内で完結して外にその例えば笑い声だったり、
うん、
面白おかしい様子が外に流れないような感じにちょっとなってきちゃってるのかな、
うんうんうんうん、
イメージとしては、
うん、まあ確かにあの一時期のまあ2010年が一個ブームの年だったんですかね。その頃に比べるとそのユーストリームのアドレス付きのツイート、
うん、
ツイッター上でのコメントっていうのはまあ減ったかなっていう印象はあるんだけど、
うんうんうん、
まあもしかしたら僕らのそのツイッターのタイムラインにいないだけかもしれないっていうのはあるんですよね。
まあそれは確かに。まあ確かにね。
そういう人がね。
そうかそうか、
うん。
なんかね、こう自分の中で、一時期そう、今言った2010年頃の、こうユーストリームに対する可能性だとか、
うん、
なんかワクワク感みたいなのが、
うんうんうんうん、
すごくこう、まあタイムラインからもユーストリーム界隈からも、すごくこう実感として、
うん、
温度をなんか感じていたんですけれども、
うんうん、
それがなんか最近なくなってるなっていう、まあそれは僕の情熱がなくなったのかもしれないんですけれども、だからユーストリームの番組自体が、うんうん、こう結構個人の番組じゃなくて、
うん、
ある程度の規模のあるセミナーだったりイベントの配信、
うんうんうん、
要するになんかこうテレビ的な 配信がすごく多くなったように感じて、うんうん、なんかそこら辺がこう今まで僕が感じてた熱が感じられなくなったのと、うん、なんか関係してるんじゃないかなっていうふうにすごく思う、うんうんうん、今日この頃なんですね。
こういったライブ配信系のサービスとしてユーストリームとあとはニコニコ生放送でしたっけ、
うんうんうん、
とかあとはツイートキャスティングとかいろいろあると思うんですけど、ああいうのにやっぱり細分化されてってるっていうのも多少あるのかもしれないですけどね。
みんな忘れてるよあれを。
何
知らないでしょ、スティッカムっていうのがね昔あってね。知らない、本当に今の人知らないんだな。
俺も知らない、俺とか言ってた、僕も知らない。
2005年ぐらいですよ、スティッカムジャパンができたのかな。スティッカム本体はもっと前からあんのかな。だからこのユーストリームのもう全然前ですよ、この生配信の草分け的存在、
うん、
スティッカムっていうのがあったんですけど、まあ今でもあるんですけど、
うん、
まあこれがね、なぜか流行らなかったっていうか、流行ったんですよ。流行ったんだけど、うんうん、ご存知ないでしょう。
知らない。
てかさ、何よりさ、これ一番年下の人が一番詳しいっていう、ね、歴史に。
まあ、友達さんだって年齢詐称してるから。
いや、
あ、そうかそう。
だまあ、もうすごい、やっぱこのライブ配信、結構歴史が出てきちゃいました、結局。
うんうん、
まあ、ユーストリームも2006年とか7年ですし、まあ、スティッカムに関してはもっと昔ですし、
うんうんうん、
でまあ、ツイキャスももうかなり経ちましたね、なんだかんだ言って。
2
年ぐらいね、経ちましたかね、2010年ぐらいだったような気がする。僕ら iPhone とかね、持ち出してからだったんで、結構ね、まあ、歴史が出てきました、2年、3年経って。
うん
うん、で、まあ、さっき言ったように、テレビ的な番組が増えました。
うん
うん、
まあ、理由としてはそれは見てる方からしたらですよ、
うん、
音も映像も綺麗な方見るよねっていう、まず単純なところだと思うんですよね。
うん、
あ、なるほど。
で昔はやっぱり普通のテレビではやってくれないことを、
うん、
テレビでは絶対中継してくれないような、例えばまあ講演会であったりとか、うん、まあ、すごいマイナーなスポーツのものであったりとか、そういうのをまあ草の根的にやってくれる人がいて、でもそれは絶対にテレビでは見えないものだったから、まあ、絵が悪いとか、うんうん、音が悪いとかいうのでも、
うん
うん、まあ、ある意味我慢して、
うんうん、
見れてるだけでもありがたいっていう気持ちで見てたわけですよね。でそれがそういうイベントとかでも結構なクオリティで出す人たちが現れたわけですよ、
うん、
まあ、それは機材の進化でもあるし、まあ、もっと言うと食いぶちがなくなってたテレビマンたちがそこに大量に流れたんですね。
うん、そういう業界の裏話というか実情があるんだね。
もう映像業界、まあ、ケーブルテレビもそうですし制作会社もそうですし、うん、もうかなりいわゆるテレビ番組を作れる予算がなかったりだとか、あとはテレビ番組っていうのは有限ですからね、電波っていうのは有限のものなので、
うんうん、
無尽蔵にコンテンツを作れるわけじゃない、
うん
う
ん、
ってなるとどうしてもそんなにいらないわけですよ、作る人、
うんうん、
明らかに供給過多なんですよテレビ制作者。
なるほど。
うん、現場はなかなか劣悪ですけども、それでもやっぱり毎年毎年夢を見てテレビをやりたいって言ってくる人が一定数いて、
うん、
でも上の人はやっぱしがみついてるからやめないし、まあそれは別にテレビだけに限ったことじゃないでしょうけど、うん、そういう供給過多になってくるとそんなにもともといらないんですよテレビ作るのに、人間。なのに中途半端に技術のある人がどんどん集まってきては、うん、でもそれはまあ一定水準プロとしては満たしていても、すごい映画を作ったりとか、すごいドキュメンタリー映像を出したりだとか、
うんうん、
すごい取材ができる人はそんなにいるわけじゃないですよ、
うんうんうん、
それはプロフェッショナル、本当の真のプロフェッショナルみたいな人たちは一部なんで、
うんうん、
そうでもない人たち、まあ僕も多分まだそのレベルなんだろうけど、そういう人たちがやっぱりユーストとかやるとレベルが違うわけですよ、
うん、
素人がやるのとは、
うんうんうん、
当たり前ですけど本業でやってたことだから、
う
ん
うん、そうだね、
うん、ってなってやっぱり見やすいんですよねその方が、
うん
うん、でそれと草の根のノイズジャージャーの映像全然見えないやつどっちを見るかって言われたら、
うん、
まあテレビ的な方が慣れてるし見やすいですよね。
そうだ、ただねこの間ね、うん、ちょっとその話で、うん、思ったことがあったんだけれども、うん、この間7月に、うん、成田有名なイベントで成田祇園祭っていう、
はい、
お祭りがあるんですよ、うんうん、
はい、
でそれ成田なんかユーストリーム流行ってるみたいで、
うん、今
正直今流行ってる
んですよ。でもね世の中は今だと思いますよ。
あ、
今やっと流行ってきたんじゃないのこれは。
あ、そうか、
ユーストリームは
でね、
一、うん、
人個人で配信してる人と、
うん、
成田の地元にケーブルテレビがあるんですけれども、
う
ん、
はい、
まあ、そこいつもケーブルテレビで生中継毎年してたんですよ。
おー、はい、ケーブルにしてはすごいですね。生で、
そう、生でやってて、うん、でその生放送を今回今年から試験的にユーストリームで流してたんですよね。
お
ー、ケーブルテレビそれで何回目か使ってるんで3回目ぐらい使ってたかな、
うんうん、
でちゃんとスイッチングして、うん、まあ、生放送してたんですけれども、うん、それをユーストリームの回線に乗っけてたんで、
はい、
要するにスタジオから有線で、うん、まあ、太い回線で、うん、綺麗な映像をユーストリームでも流してたんですよ、うんうん、
はい、
一方そのさっき言った個人でやってる方っていうのは、うん、当然屋外なんで、
はい、
モバイルルーターを使って配信してたんで画質も悪いし、
うん、
ワンカメだったんですよね、うんうん、まあ、せいぜいズームしたりとかパンしたりっていう演出ぐらいしかできないっていう限られた状態で、で僕2つ比べて見てたんですね、
はい、
で確かにケーブルテレビの映像の方が綺麗だし、うん、スイッチングしてるんでこうすごくこうなんていうのアップの絵もあったし、
うん、
様子がすごい伝わるんですけど、うん、不思議とね熱を感じなかったんですよ、うん、そっちの映像には、
うん、
なんていうかテレビ、まあ本当にテレビを見てるような感じ、
うん、
で一方画質も荒いワンカメの方っていうのが、
うん、
こう会場の盛り上がりが伝わったというか、
うん、
なんか不思議な体験だったんですよね、
うんうん、
自分でもなんでか理由はわからないんですけれども、それがやっぱりこの僕がユーストリームに求めてる熱というか、
うんうん、
熱の表し方、なんか必ずしも画質の良さとか、うんうん、カメラの台数とかといいコンテンツっていうのは比例しないんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
そこら辺になんかヒントというか、だからね、そこもね、そう不思議なんですよね。
うん、だからこれその視点はすごくいいもんだと思ってて、
うん、
まあ、その成田のケーブルテレビの人が成田への愛がないっていうわけではないです
よ。もちろんね、もちろん素晴らしい映像なんですよ、
う
ん、
その上で話すんですけど、結局その、うん、なんだろうな、画質の悪い方、個人でやってる方の人っていうのは多分その祭りのことをすごく知り尽くしてるし、
うん、
祭りに対する愛情、そしてこれを伝えたいっていう思いがすごく強いんですよね、
うん、そう、それがすごい強かったと思う、う
ん、で今までっていうのはその強い思いを持ってる人が直接カメラを持ったりだとか、
うん、
配信するなんてことはできなかったわけですよ。そこに一回カメラとか音声とか中継班とかって技術者を挟まないと、
うん、
その人の頭の中というか目で見てるものをそのまま映像化して、しかもそれを送り出すっていうことは絶対できなかったことなんですよ、
うんうんうんうん、
でそれをやるための技術だけのプロってのが今まで、まあ今もいるし今までもいたんだけど、その人たちはやっぱり、うん、手となり足となる人たちなんですよね、うん、まあ現場で頑張るっていう感じの人なんで、
うん、
その中心企画した一番本元の人の心っていうものを 100% 理解してやれるとは限らないわけですよ、
うん、
もちろん素晴らしい映像っていうのはその企画者の意図を完璧に反映して、まあ完璧かな、まあ現場の人の声も聞きずでしょうけど、そこがうまくシンクロした時にすごくいいものができるんだけど、
うん、
それだったらもう企画した人がそのまま自分でやってその熱をそのまま届けようっていうことが一人でできちゃうっていうのは今までにない感覚で、それは確かに今のユーストリームでも言えて、やっぱり映像は綺麗なんだけど、やっぱりまあパーツとなる人は一人ずつの人であって、強い思いがない人も やるわけですよね。まあテレビもそうなんだけど、
確かに僕もユーストリームたまに見るとしても、
うん、
その大きな番組じゃなくて個人でやってるようなやつとかの方が見る確率は高いっすね、
うんうんうん、
でそっちの方がやっぱ面白いとも思うし、
今ねすごいあのトマト屋さんが言ってたことあれだわ、なんかすごいす、あのモヤモヤが消えちゃった
ダメダメ、これモヤモヤする番組だから
モヤモヤ消えたらこの番組がもう終わっちゃう終わっちゃうんだけど、
ダメですよ、あのね、パーソナリティに説得されたらパーソナリティとしてやっていけないですからね。
そうだよね、いや聞き入っちゃってアンカーマンの回なのにでも、うん、今言ったみたいに本当そうだね、伝えたいっていう気持ちが、うん、結局テレビとかそういうのだとこう何人もの人を経て最終的にアウトプットされるから、それがこうまあ多少荒削りでも伝えたいっていう気持ちを持った人が直接カメラを持つ力っていうのはすごく強いものなんだなっていうのを、その祇園祭のね2つの中継を見比べてすごく感じたところだったんですよね。だから僕はどちらかというと、まあ、機材買うお金もないんですけど、
うん、
どちらかというとやっぱりそういう技術とか機材とかってよりはやっぱりこう熱量、
うん、
熱意を持って、まあ、やりたいな。
やでも今のこの、うんうん、あのね慶太郎さんの言ったお金の話ってのは僕はすごい重要だと思ってて、
うんうんうん、
いわゆるテレビ的な番組をやる時っていうのはすごくお金がかかるわけですよ、
はいはいはい、
で機材がもうそもそもかかるわけです。ユーストリームになって配信とか中継のインフラはまあほぼ実質ゼロですよ、
うん、
でコンピューターはまあ持ってるって前提になりますけど、うん、その上にカメラとかマイクとか、
うん、
すごく予算お金がかかるわけですよ、うんうんうん、でいわゆるテレビのスタジオにあるカメラ、
うんうん、
1台どれぐらいするかっていう想像をしてみてほしいんですけど、
うん、
あれ1台あたりで最低1000万ぐらいするわけですよ実は。
ああそう、あのトンネルで倒しちゃったやつでしょ。
あれは本当大問題でした。レンズだけで800万ぐらいするんだから。それも古い話だね。
古い話だよ本当に。
あれは本当に。あと僕はまあ音の仕事をしてるんで、
はい、
音声のあのワイヤレスのピンマイクですね。
あれも高いんでしょ。
まあ、テレビとか見てればね、見ない日はないと思いますよ。芸人さんの胸元についてる、
うんうんうんうん、
あれワンセット一人分ですよ。100万とかするわけですよ実は、
うん、あそんなすんの。
まあ、もちろんピンキリありますよ、うん、5万円ぐらいのものもありますけど、
うんうん、
高いのだと100万とか130万ワンセットでするわけですよ。
ほうほう。
でそんなのをつけてプールとかに飛び込むから本当に後で怒られるんだけど、送信機だけで30万とかしますからね、
うん、
その芸人さん側についてる方、
うん、高いよね、
うん、それ聞くだけでももうその時点でお金が用意できるできないにかかわらず、
うん、
あそんなにするんだったらやめちゃおうって普通なりますよね、
うん
うんうん、目の前にすごく配信したいものがあるし、これは俺はもうずっと熟知してるし、
うん、
誰よりも好きだし、これをみんなに世界に届けたいって思っても、
うん、
そうやって数え出すと、うん、ね、中継コストは下がったと言っても結局その入り口はいりますから、出口は確保できたけど入り口、映像の入り口はいるわけですから、
うんうん、そうだね。
で今いわゆるテレビ的コンテンツ作ってるところ非常にカメラ機材も低価格化が進んで、さっき言ったピンマイクも昔は100万以上かかったのが、うん、ワンセット5万円ぐらいでできたりだとか、
うんうん、
カメラも昔その1000万クラッシュしてたのと、まあ、同等とはまあ言わないですけど、うん、見るに耐えるものが本当10万円以下であると、
うん
うん、そうなると昔は億かかってた数億円数千万かかってたものが、まあ、正直100万ぐらいでできるんですよ。でこの100万円っていうのは、うんうん、映像のいわゆる業界にいる人たちからすると、
うん、
びっくりするぐらい安いです、
うん、まあそうだよね。その1000万とかかかった時代を知ってる方、うん、人にとってはね、
うん、ただちょっとパソコンが好きで、
うん、
ユースト配信ができるらしいよっていう思ってるぐらいの人にいきなりじゃあ100万円かかりますって慶太郎さん言われたらどう思いますかっていう、うん、
いやーそれ手も足も出ないよそれは
無理だよねって話になって無理無理で、うんうん、例えばまあそれはじゃあレンタルでどうにかしましょうとか、
うんうんうん、
詳しい人を呼んできてどうかしましょうかって言ってもやっぱり最低やっぱ一人人を呼ぶっていうことですから、
うん、
機材費考えなくてもやっぱ一人当たり3万円とか5万円とかかかるわけですよ、
うんうん、
やっぱ人を呼ぶっていうのはどんな分野にも関わらずやっぱそれぐらいはかかるわけですよ。
うん
うん、逆にまあ自分がね何百円とか3000円とかで行くかって話ですよ、
うんうん
うんうん、何のスキルにしてもね、どんなスキルを持ってたにしても、
うん、
でかかる中で、うん、まあ、それを、ね、自分でできるようになるってのは非常に大きかったのかなとは、ね、
うん、
思いますよね。お金の面も含めてね、ウェブカメラ1個あればいいんでしょっていう。
本当だよね、極端な話ね、うん、iPhone があればね。
そうそうそう、例えばさっき序盤に出たツイートキャスティングっていうのはね、
うんうん、
iPhone のアプリ、まあ、Android のアプリでも出てますけど、
うん、
まあ、結局このスマートフォンが出てきたことによってカメラと送信機がもう一体化して、
うん、
誰でもその目の前のものが中継できるようになったと、
うん、
僕はもうこの断然でツイキャス、ツイートキャスティング略してツイキャスになるんですけど、
はい、
これを推してる派なんですよね、うん、僕はもうツイキャスが大好きなんで。
推し面だね、
推し面あ, ね、あんまり多分ね、推し面って言葉知らないのに使うとね、ファンから苦情が来ると思う。
やけどする？
すると思うよ。
で、さっき言ってた、うん、
はい、
そう、僕の中で、今トマト屋さんすごくインプットの部分を、うん、まあ、詳しく、まあ仕事からはね、やっぱり詳しく、うん、あれして僕もすごく興味深く聞けるんだけれども、うん、僕、むしろ気になってるのはアウトプット、うん、つまりこう、見る側がどういったプラットフォームだと、
うんうん、
見てくれるのかなっていうのがすごく今気になってるところで、
うん、
っていうのは僕がやりたいことっていうのはやっぱり成田のその地域情報の発信なんですよね、
うん、
はい、
成田でこんなことやってるんだよっていうのをまあ少しでも多くの人に知ってもらいたいと、
うん、
っていうことはまあそれ広く知ってもらうためには何を 使って、どういうサービスを使って配信したらいいのかなっていうのをすごく今考えてるところなんですよね。
だから、ケイタロウさんとしてはもうより多くの人に知ってもらいたいっていうのがあるわけですよね。
そうそう。
人数的に多く。
人数的にね。
うん、だそうなると、まあ今ケイタロウさんはユーストリームでやってますけど、うん、まあ他にもさっき言ったツイートキャスティングであったりとか、ニコニコ生放送であったりとか、はい、まあいろんなプラットフォーム、スティッカムは今リスナー、ってか視聴者数どれぐらいいるんだろうかな、わかんないけど、まあちょっと古いデータになっちゃいますけど、まあ2011年とかのデータでも、うん、ニコニコ、まあ生放送とかニコニコ動画自体の会員数、
はい、
まあいわゆるニコニコ動画っていうのは、会員登録をしないと見えないっていうシステムを取ってるんで、
う
ん、
そうですね。
そこで登録会員数がやっぱり2000万人をもうはるかに超えてると。
お
う。2011年の段階でも、うん、で有料会員もこの時点で2011年の9月の時点で139万人と、
うん、
140万人以上。まあこれ有料会員っていうのはまあ中身的にはニコニコ生放送の配信ができたりとか、
はい、
あとはまあ皆さんこう何夜とかになるとやっぱサーバーが混んできたりして画質を落として再生されたりするんですけど、一般会員はね、
はい、
そこが画質が落とされずにまあ綺麗な画質で見えたりだとか、あとはニコニコ生放送を見ててもなんかたまにね無料会員だと追い出されたりするのよね。
ああそうですね。
何人もが同時に何十万人とか何万人見ちゃうと追い出されたりするんだけど、そこに優先的に割り込んで入っていけたりとか、まあいろんなアドバンテージがあるんですけども、まあ、他にもいっぱいあるんだけどね、うん、そういう人がもう140万人もいると。
ほう。ニコニコ生放送って最近よく、うん、耳にしてて、うん、ニコニコ超会議っていうのがあったでしょ。
はいはい、まあ幕張メッセかな。
あ、そうそうそうそうそう。
ありましたね。
ニコニコ生放送あんまり僕見たことないんだけれども、うん、なんかの画面にさいっぱい字がバーってきて、なんかすごい楽しそうじゃんあれ。
はいはいはい。
なんかああいう盛り上がりってすごいいいなとかって思うんだけれども、うんうん、やっぱ自分の中でこう会員登録見るのにすら会員登録が必要っていうのが、うん、すごく敷居が高いように感じて。
いやでも会員登録も何もやっぱりニコ動アカウントはもう皆さん持ってる前提なんじゃないかなと。
そうなの
そうなのっていうか。あ、ケイタロウさんお持ちでないの？
いや、ね、一応持ってるけどパスワード忘れちゃったね。なんかログインできない。ずーっと昔に撮ったけど、もうそんなに何回もね、アクセスしたりしないから。
コージーさんはお持ちですか？
僕も無料ですけど持ってますね。
まあこれもちょっとまあ古いデータになっちゃうんですけど、うん、2011年の9月末時点で、
うん、
全体で会員数のうちですよ。うん、10代と20代で、
うん、
60% 以上か。60% 以上全体のユーザーを占めてて、
はい、
で、うん、20代に限って言うと、うん、20代に限って言うと、うん、日本にいる20代の人口の 74%、
うん、
まあ4人に3人はニコニコ動画のアカウントを持ってると、はい、まあもちろん計算上なんで、はい、まあ1人で複数アカウント持ってたりとか、
うんうん、
まあ昔作ったアカウントそのままほったらかして別のアカウント作っちゃったりとか、うんうんうん、まあそういうのはあるにしろ、
うん、
まあ単純に数字だけで言うと、もう20代の方々はですね、まあほぼ4人に3人は持ってると。
うん、そんなの？
でも当たり前のように持ってると。
あ、そう。いうのが、なんかちょっと世代の違いをなんかまざまざと見せつけられたような感じする。
まあ年ごまかして20代って言ってるかもしれないけどね。
いやあ、まあそうね、
う
ん、登録した時にね、
そうそうそう、
見栄を張ってね、何のための見栄なのかよく分かんないけど。
あ、でも若い子にとって、若い子って言ったら失礼だけれども、
う
ん
う
ん、
まあ20代
以下、まあ、僕今30代中盤なんで、うんうん、まあ10歳ぐらい下っていうか20代の人にとっては、うん、多分僕が思ってるよりすごく身近なものなんだね。
僕がその高校生とかの頃っていうのは、うん、まあ結構ギリギリな世代で、よく学校とかに行くとやっぱ昨日のドラマ見たとか、うん、バラエティ見たみたいなテレビの話題っていうのがまあ普通に出るじゃないですか。うん、クラス、教室の中で。うん、その中に、まあニコニコ動画とか YouTube でこういう動画があってさ、みたいなのが、こうギリギリ入るか入らないかの世代なんですよね。今の20代っていうのは多分今はもう現役の高校生なんかは多分普通にしてるんじゃないかと思います、うん、ニコ動でこういう動画がさ、なんかランキング上位に上がってて、うん、すげえ面白いんだよ、それ何今度見てみるよみたいな会話が割と僕らが思ってる以上にあるんじゃないかなと。
ちょっとなんかちょっとショックだって。小町さん、俺ら、
はい、
だってあれだよね、ドラゴンボールがどうのこうのとか話してるよね。ジャンプ今週のジャンプさとか。
そうですね、世代的にはまさに、うん、そうですね、 スラムダンクだとかですよ。
と同じようなことが今起こってるわけですよ。
あ、そうなんだ。
まあもちろんテレビの話題とかもあるとは思いますよ。漫画の話題もあるし。
あとは個人的な意見ですけど、その、ユーストリームって昔のユーストリームってやっぱり個人のコンテンツが多かったんですけど、まあ最近はやっぱり、まあ途中でも、まあ、トロチョ出てきましたけど、セミプロというかプロというかの方がやっているなんか大型のコンテンツが増えたのに対して、なんかニコニコ生放送とかそういうのっていうのはまだなんか個人のやってる番組とかっていうのが非常に多いイメージがあるんですね。
ああ、どうなんだろう。そこはですね、実は
そうでもない。
ニコニコ生放送っていうのは、個人の放送も、まあ、応援というか排除はしないながらも、かなりニコニコ動画が、本腰を入れてニコニコ、まあ、2番号っていうのかな、運営の方が公式番組としてかなり芸能人を使ったりだとか、非常に予算をつけて公式番組、公式生放送っていうのを非常に多くやってるんですね。
お
ー、で、まあちょっとこれは言っていいのかな、あれなんだけど、ニコニコのね R18 っていうのがあるんですよね、実はね。エロチャンネルみたいなやつもね、まあ、一時期作ったりして、今もちょっとどうなってるか分かんないですけど、だいぶ前にはね、なんだっけ、AV 女優アワードみたいなやつをね、
そんなのもあったんだ、
なんだろう、オスカーみたいな感じで、ああいう何、グラミー賞みたいな感じっていうか、そういう感じで、本当に今、ニコファーレっていうね、六本木に、昔の、なんですか、ベルファーレ、って分かる、分かります？
分かりますよ。
デスコだね。
あ、僕のわからない世代の話ですけどもね。そこを改造してニコファーレっていうのを作りまして、そこでイベントをして、それをそのまま配信するっていうのがあったりして、本当にいろんなジャンルに、まあ、多分大赤字出しながら、すごいスピード感を持って公式番組っていうのもやってて、そこはもう本当にプロの人がやって、プロの人が裏で脚本書いてっていうので、多分もうテレビに負けないんじゃないかな、中身的にはっていうのもやってると。
ニコニコ生放送っていうのもどんどんこう形態を変えてきてるわけだね。
そうですね、まあ元からかなり実はニコ生時代は公式放送が多かったのかなっていう感じですね。それをまあ個人が使っちゃってるだけであって、
勝手なイメージなんですけど、ニコ生ってこうすごくこう内輪で盛り上がってるようなイメージあるんですよね、良くも悪くも。それは悪いっていうわけじゃなくて、こう不特定多数に向けての配信っていうよりは、こうサークルの延長線上っていうか、なんかこうちょっと立ち寄って見るにはちょっと敷居が高いかなっていう、こう、あ、敷居っていうのはその会員登録とかっていう面じゃなくて、もっとこう、精神的な部分で。
まあ、そのご新規さんが入りづらいっていうのはあるんですけど、でもね、これちょっと思ってるのは、ポッドキャストもちょっとそうかもしれないんですけど、うちわのね、人数がでかい。僕らが思ってるうちわってのは10人とか15人とか20人とかなんだけど、もううちわで1000人とか2000人とか、視聴者を持っちゃってるわけですよ。で、その人が、例えば有名な人、まあ、要は別に芸能界とかで有名じゃなくてニコ生の中で有名な人とかが配信しだすと、うちはなんだけど100人とか200人ポンって来ちゃうんですよね。でも、もうもはやそれっていうのは人数的にはうちはなのか、まあ、うちはなんだけど、これってうちはなのかなっていうような
人数、まあ、うちっていうか、まあ固定ファンっていうような感じだよね。
だから僕らがなんかある意味頑張って、例えば地域のお祭りでも何でもいいですけど、もう全員に向けて頑張って配信してるので、例えば視聴者50人とか10人とか来るなんて、まあ普通じゃないですか。でもそれをはるかに超えるうちわがいるとなると、もうなんかそのうちわで、悪いって言い方もあれだけど、なんかうちわでダメな理由がもう一切見当たらなくなってきちゃって。
そうだね。でもさ、その人数に集めるまでどういうような経緯でみんなこう番組を見つけてくるわけ。
そこもでも不思議なんですよね。
ちょっとわかんないんだよね。まあやってみろって話なんですけど。
そう、このねニコ生ね、やったことないんだよね。
そう、詳しい人がね周りにいないんだよね、友達に。
なかなかね、まあ、あとやっぱり最初に出たように非常に若いです、やってる方も見てる方も基本的には。さっきのパーセンテージで言うとですね、そもそも登録者数のうちの6割以上が10代、20代、で30代まで入れてしまうとですね、もう 80% ぐらいが10、20、30代で占められています。
非常に若いんだね。
若いですね。まあそこにマッチした人が集まってくるのかなと思いますけど。
何を使ってもそこにあんまりユーストリームとかにこだわりがあるわけじゃなくて、そう、
はい、
そう、まあ要するにさっきも言った通り繰り返しになりますけど、まあできるだけね、パソコンとか詳しくない人でもまあ気軽に見られるような、
うん、
まあそういう風なサービスがあればそれをもう使いたいなと思ってて、
うん、そうだからね、
あ
の配信してる方からどうか知らんけど、見てる方からしたら何でもいいわけよ別に。
そうそうそうそう。そうなんだよね。
うん、
で要するにさ、自分が見る立場になったら、うん、例えば iPhone とかでちょっとタイムラインチェックしたり、Facebook チェックしてる時に、うんうんうん、まあ、URL があって面白そうだなと思ってポチって押して、うん、そしたら画面が開いて、うん、何や面白い番組やってて、うん、コメントも書きやすくてって、
う
ん、それができればもうそれでいいなと思ってて、Ustream だと iPhone アプリとか結構重かったりするでしょ
う、うん
そ
うですね、ちょっとまだ残念ですね、まだまだ、
うん、そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
なんでそこら辺がもうちょっとこうシームレスに、
うん、
こうストレスなく使えるような、うん、まあ、サービスとアプリがあれば、うん、もうそれに越したことはないなと思ってるんですけど、うん、まあ、どれもどれも一長一短で、
うん、
なかなかこうしっくり、あ、これだったらいいかなっていうのがちょっと決めかねてるような状態、う
ん、まだ決めかねてますか。ケイタロウさん的には、まあ、今はユーストリームを選んでるわけですよね、基本的にはね、その配信に関して、
うんうねうん、でもね、今度からスティッカーも使おうと思ってるなんか面白そうだ、それが一番。
本当に？
いや、わかんないけど。ちょっと、で、イメージが一番つきづらいから、ちょっと。
絶対使わないでしょ。使わないでしょ。それもステッカムの運営の人に失礼だけどさ。
でもね、成田では今、うん、ユーストリームが流行ってるんで、
あ、はい、
その、やっぱり、なんだかんだ言ってニコ生とかツイキャスとか、まだまだ、成田界隈だと、うん、こう、正直、なんて言うんだろう。名前が浸透してないっていうかね。
多分ツイキャスも2014年ぐらいには来るんじゃないですか、成田に。
多分ね、そうあと2年ぐらいしたらツイキャス盛り上がってるかもしれない。
おかしいな、国際都市成田がなんでそんな遅れてるんだ。
なんですかね。何、アプリがまだ落とせないんですか。
そんな地域的なあれはないと思うよ。
でもね、やっぱりもう今日本全国やっとユーストリームだと思いますよ。うんやっとユーストリームっていう存在を知ったりだとか、
うんうんうん、
そもそもそのなんだろう、うん、パソコンとかネットで、
うん、
まあさすがに YouTube とかがこう発展してたんで、うんうん、パソコンで動画を見るっていうののアレルギーというか、
うん、
それが当たり前っていう感覚は育ってきたんだけど、
うん、
パソコンでライブ中継を見る、生中継を見るっていうのはまだまだ、うんうん実はメジャーじゃないというか、
そうかもしれない。うん、僕らが思ってるほど、
僕らがそう、うん、ちょっと早すぎたんだと思いますよ。
まあ、
僕らって初めてやったの、英語の頃に全然やってましたから。
そうですよね。そもそも僕、今の人たちって多分日本語のインターフェースしか知らないですけど、僕ら見てた時英語でしたからね。
うん、そう、英語でしたから。
あ、そうだよね。うん、だって、その、なんだっけ、2010年にユーストリームエイジアっていうのができて、そっから本格的になんか日本語の、
う
ん、
そうですね。
そうですよね。
日本語化してたもんね、確かね。うん、
だからね、あの、みんなが遅いんじゃなくて、
我々が、早すぎる、
うんで早すぎるし飽きるのも早すぎるんだよ。
そうか、
そうか、
うん、いくらなんでも早いと思うよ。2年ぐらい待ってやれよと思いますよ。で、まあ、僕もあのユーストリーム配信とかしなくなって随分経ちますけども、
そうだ、うん、多分2年ぐらい前が一番ユーストリーム見てたもんな。
そうだよね、なんかさ、うん、もうだってさ、配信する曜日がさ
決まってましたもんね。
月曜日は誰々やってるからなんかもう、うん、木曜日しか空いてねえなみたいな、なんかそういう感じだったもんね。
確かにそういう感じでした ね僕の周りも、
うん、うんうん、そうそう、毎日なんか見なきゃいけない番組があっていうような感じしてたからね。
だから多分もう2年ぐらいしてまた別のサービスに僕ら移ってるのか、ともなんか一周してまたユーストリームをやり出すのか分かりませんけど、うん、僕のあのトマト屋の場合は、
はい、
うん、ユーストリームとかツイゲスもまあ一周やった上で、
うん、
このポッドキャストっていうのが僕自分に合ってるなと思って、とか、まあ僕が出したい、ね、伝えたいことについてはこのポッドキャスティングっていうのが合ってるなと思って今ここに落ち着いてる感じなんですけど、
ほうほうほう、
まあ世間はどうなってくるか
ね、
わからんですけどね。
僕も、うん、今やっぱりユーストリームちょっとそのどうしてもね、まだ2年前のアーリーアダプターのこう一時的な盛り上がりっていうのが忘れられてないので、
うん、
今の状態にちょっと物足りなさを感じてるのかもしれないけれども、
うん、
まあ、考えてみたら一般的な、まあ、インターネットユーザーの目線に立ってみると、うん、まだまだこう見捨てるにはあの早い時期なのかなと、
うん、
もうちょっとこう様子を見て、今肌に合ってるって言えば、ユーストリームの配信は一番結構肌に合ってるかなとは思うので、うんうん、ほうほう、まあちょっとね、それで長く続けてみようかなとは思いますけれども、まあもしもね、これ聞いておすすめ、スティッカム以外のおすすめが、もしもあれば。
どんだけスティッカム嫌うんで使ったこともないくせに。
いや、ちょっとさ、そう、気に入っちゃってさ、なんか名前がいいよね、スティッカムってね。
五感だけか。
そうそうそう。まあもしもね、僕、本当にニコニコ生放送、みんなやったことない人ばかりの話だったんでね、うん、もしもこういうのが違うよとか、うん、まあこういう面白い機能があるよとか言ったら教えてくれればね、すごくありがたいなと思います。
ただまあ配信してる人に言いたいのは、もう繰り返しになるけど、うん、見てる方からしたら何でもいいんだから、うん、とりあえず出してくれって話だから。
そうだね、
そう、見てる人のことを考えるんだったら、まあ見やすいやつでいいんじゃないのと思って、僕はツイキャスが好きなんだけどねっていう話は最後に
そうだね、ツイキャスいい、うん、なんかね、ツイキャスね、いいんだけどね、
うん、
うん、いいんだけど、なんかあのさ、配信してる人の、まあいいや。ツイキャスね、いいんだけど、うん、なんかこう並んでるの見るとみんなこうドアップで、語ってるでしょ、なんか、うん。
はいはいはいはい。
なんかあの雰囲気がちょっと、なんか、何？
いやでもドヤ顔で語ってんのはポッドキャストも変わんないよ。
まあそうか。
まあ見えてるか見えてないかのさ。
そうですね。
そうか。
まあまあまあ。なんかすごいね、あの雰囲気がこうちょっと耐えられないというか、僕があの輪のな、うん、あの一位に。
うん、だから配信者の方も別に自分の空気に合うというか、自分に合うものは、昔はそれこそなんかあんまり種類がなかったですけど、今ライブ配信するのもいろいろ選択権があるのはいい時代だと思うんで、
そうですね。
いい空気のものを選べばそれでいいと思いますよ。
というわけで私は、また肌に合うライブ配信のサービスを求めて、旅に出ますので。
まあ当分はユーストリームを使っていくと。
うん、そうだね。はい、当分はユーストリーム使おうと思う。
うん。
だけどみんなにもうおすすめがあったら教えてもらいたい。
はい、
はい、
うん、ぜひね、はい、ご意見もいただけるとありがたいですよね。
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com となっております。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第14回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしましたのはケイタロウと
トマトヤと
コマシーでした。
それでは皆さん、
さようなら。
まったね。
今日は本当にモヤモヤしたな。
リンゴは踊るされどならばず。